集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの竹内のりひろです。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。さあ今週は西原浩一さんがお休みのため、スペシャルパーソナリティとして元インターバンクディーラー竹内のりひろさんと一緒に番組をお送りしてまいりますので、どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日もね、面白いトピックいろいろとご用意いただいているので、ご期待いただければと思うんですが、まずはね、ちょっと12月に入ってもう2018年もカウントダウンという時期なのに、全く相場が落ち着かないですね。
相場がですね、落ち着かないというかですね、12月ぐらいは少し動いてほしいというのが実感です。とにかくですね、今年のドル円のレンジが10円に満たない、
そうです、
ね、9円99銭ですので、
はい、
まあ、9円99銭で10円に行かないでもいいんですけれども、どちらか売ってほしいなとは思いますけれども、まあ、起爆材料はありそうですので、一つ一つちょっと今日追っていきましょう。
はい、はい、まあ、起爆材料何なのかということも含めてお話伺っていくんですが、今日はね、あのファーウェイの、はいはい、幹部が1日にバンクーバーで拘束されていたというニュースに、はい、まあ、株式市場はかなり揺れているんですが、はい、これ米中貿易戦争、いよいよこれ実戦にこう入ってきたような、そんな感じですかね。
結局ですね、関税を90日間猶予と言ってもですね、年明け、当初は年明けに関税発動するとして言ってましたので、実質60日間発動を延長しただけなんですよね、
はい、
ですので、その間にですね、何か詰まるかというとですね、そもそもですね、アメリカが求めているのはですね、いわゆる知的財産のですね、はい、問題とかですね、はい、あるいはその中国が産業を育成するために国のお金を使うというですね、中国製造2025というですね、それを抜本的に改めさせるということがですね、目標ですので、はい、多分着地点はないんじゃないでしょうかね。
じゃあ長引きそうだということの中で、やはりちょっとこの影響がね、マクロマーケットにこうじわじわと影響を及ぼすんではないかということになると、はい、為替市場にはね、やっぱりどういうインパクトになってくるのかっていう、ちょっとリスクオフになったりしますか。
ちょっとなってきてますね。まずですね、利上げの、まあ、これから今日はお話をするんですけど、まず利上げの影響が出てきてますね、
はい、
利上げの影響というのは基本的には消費者の金利負担増ですから、うんうん、金利負担するということによって、いや、例えばですね、住宅とかですね、あるいは自動車販売なんかにもですね、すごく影響が出てきてますの で、この先を見ると、はい、ちょっと急回復するのは難しいということで、そうするとまず一つ見えてくるのが利上げの打ち止めということになりますんで、
じゃあ今月の FOMC って大注目ですよね。
注目は、まあ、今 80% ぐらい織り込んでますけれども、そうするとその先が見えてこないんですよね。11月の8日にですね、だいたい 3.2 回ぐらい来年末まで見込んで、あの織り込んでたんですけど、今 2.2 回ですから、この1ヶ月で1回分 の織り込みが消えちゃってますので、そうすると来年織り込んでるのがだいたい 1.2 回ぐらいしかないですから、はい、仮にもし来年1回なんていうので終わっちゃうと、
まあ、ドル安にな
っちゃうかもしれないし、はい、これは今1.2回織り込んでますけれども、はい、これ来年もし一度もやらなかったとしたら、この織り込んでる分全部剥落しますので、
はい、
そうすると多分ドル円はもっと下がっちゃうんでしょうね。
うん、まあ、それとね、あのドル円だけではなくて、この12月11日にイギリスの議会でブレグジット草案、まあ、お互いに、ね、EU との間では合意してるんですが、議会が承認するかどうか、はい、これもね、大注目ですよね。
注目なんですけれども、はい、現状ではかなり厳しい、ハードル高いということになりますので、多分、7、80票ぐらいは今のところ足りないというふうに言われてますけれども、
ということはポンドがね、年内にまたものすごく大きく動いて、全体の市場に影響を及ぼすリスクというのも残ってるわけですからね。
まあ、ちょっとですね、はい、オプションのマーケットを見るとですね、そんなにですね、はい、変動率高まってないので、はい、ある意味上動かないという見方もできるかもしれないですけれども、はい、ただ議会のですね、はい、採決を取る時間が翌日の明け方なので、はい、場合によってはですね、ウェリントン の流動性が欲する時間に重なりますから、
はい、
動きが加速する可能性がありますので、 まあ、気をつけたいところですね。
来週の水曜日の朝方、
そうですね、12日の朝になるわけですから、
はい、
気をつけた気をつけましょう、
はい、はい、ということで、まあ、情報盛りだくさんでお送りしてまいります。今夜のシンプル FX トレード、それでは早速進めてまいりましょう。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さて今夜は竹内範弘の視点ということで、竹内さんにここからの、マーケットのポイントになるようなトピック、ちょっとね、はい、取り上げていただいてお話伺っていきたいと思います。さあ、もうそろそろね、来年どうなるのかというような、はい、まあ、予想ですとか見方っていうのがあちこちに出始めていますが、
はい、そうですね、来年どんな感じで見てるのかというのがですね、特に市場関係者の中からトピックとして出てきてるんですけれども、はい、まあ、僕は今前段でお話をしましたように、アメリカの金利の打ち止めということからドル安という方向を見てるんですけれども、まあ、そんな中で来年一つ大きなイベントがありますよね。10月
っていうと日本ですか。
日本です。
日本では消費税が上がる、
はい、はい、消費税なんですけれども、はい、今ですね、市場関係者の中で消費税の影響というのがですね、一つ大きな争点になっていまして、で、今日はそれを一つ考えようかなと思って、今日は資料を持ってきました。
はい、はい、まあ、消費税のね、導入からね、今回何回目の切り上げかというと、導入時と 5% の時と8% の時と、
はい、ですので今まではですね、歴史遡りますと 3% の導入、 5% の増税、 8% の増税と、今まで3回あったイベントがありました。
はい、
はい、で、その後のですね、ドル円の動きをちょっと見てみたいと思います。
はい、
はい、
過去消費税が、導入された時と増税がね、あった時にどう動いたか、
はい、見てみますと、はい、まずですね、増税が実施された前の月、前月の終値とその1年後の終値を比較をしてみます。
はい。
はい。すると、そのすべて3回の中で3回ともですね、ドル円は大きく上昇をしています。
本当ですね。随分違いますね。たった1年後でしょ、これ。
はい、1年でこれだけ上昇しています。
はい。じゃあ、今回もそうなるっていうような見方ができるってことですか？
はい。まあ、そういう見方をする人もいるし、そうでないという見方もあるんですけれども、はい、まあ、これはちょっと、追って話をしたいと思うんですけれども、はい、次の図を見ていただきたいんですけれどもね、
はい、
例えばこの89年の3月のですね、
はい、
3% の導入時のですね、図を見ていただきたいんですけれども、
はいはい、
そうするとですね、今までですね、100円で買えていたものが103円になるわけですよね。
はい、
つまり 3% のインフレが起こっているということですよね。
はい、はい、
はい。ということは、同じ値段で買えるものの価値が、お金の価値が下がっているということですよね。
ああ、なるほど。はい。
はい。で、これは、とある、一つの説なんですけれども、はい、金融緩和が行われて、で、それで、いわゆる物価が上昇しつつ、物価が上昇しつつあるという一つの説もあるんですけれども、はい、ですけれども、消費税の導入においては、いわゆる通貨供給量、市場に出回っているお金の量が増えているわけではないので、
はい、
この考えは僕は違うと思うんですよね。はい、で、あともう一つあるのは、
はい、
購買力低下という、聞いたことありますよね。
あります、はい。
はい、で、これはですね、例えばマクドナルドに行って、ビッグマックを、例えば一つの通貨で買うのと別の通貨で買うのとでは、まあ、同じ値段になるんだという
基本的にはね、うう考え方としては、う
ん、ただ、
は
い、そこに原点と、根本の、そこにですね、前提となっているのは、
はい、
いわゆる関税率が同じとか、
うん、
あるいは貿易摩擦じゃなくてですね、貿易収支のバランスがですね、はい、完全にゼロとかですね、はい、そういった前提があるわけなんですけれども、そういった前提を無視して作っていますので、はい、これここにですね、購買力低下というのをですね、当てはめるのはちょっとやや無理じゃないかなという気がするんですよ。で、その購買力低下というのをですね、簡単に説明すると、例えばこの今のケースですと、円の価値が下がっていますから、これはドルの価値が上がることによって、いわゆるドル円の価値が上がることによって平準化されるという見方なんですけれども、
はい、
そもそもこの購買力低下という見方がですね、僕はちょっと疑問に思っていますので、
はい、
今回ですね、 こうした見方でドル円が上がるというのをですね、ちょっと距離を置いておきたいと思っています。
竹内さんは、過去の経験則では、ものすごい円安、ドル高になっていたけど、はい、その、考え方、今2つ挙げていただきましたが、はい、それでの上昇っていうのはちょっと違うんじゃないかと。
はい、僕は、過去にですね、3回の中でドル円が急上昇したというのは、もっと別の要因があるんじゃないかなと思ってちょっと調べてきたんですけれども、はい、それが次の図です。
検証していただきました。
はい。まずですね、第1回目にはですね、3% の導入時にはですね、はい、日本のバブルの崩壊があって、で当時はですね、株が下がると円を売るというですね、単純な構図があったんですよね。
セルジャパンで円安になる
っていう。はい、おっしゃる通りです。はい。はい、で、もう一つはですね、はい、日本の近くの中国ですけれども、天安門事件というのがありまして、
はい、
で、これは中国のですね、天安門に民主化を求めて集まったですね、学生とか民衆をですね、中国の人民解放軍が武力弾圧をしたわけですよね。これ結構リアルで、アメリカじゃないです。イギリスの BBC のなんかではですね、集まった民衆をですね、ブルドーザーで引くなんていうですね、結構リアルな画像を放映したので、今でも覚えてるんですけれども、はい、でこんなことがありまして、天安門事件の後2週間でドル円が10円上がったという、そういう時代だったんですよ。
これもきっかけになってドル円動いてるんですね。
はい、動いてるんです、はい、でこんなことがありましたので、消費税だけが原因であった理由じゃないわけですね、
はい、
でその後の97年も、はい、2014年もですね、順番から見てみれば、
はい、
97年はですね、相次ぐですね、金融機関が破綻しました、はい、1週間おきにこれ3つ破綻しましたので、
これ1週間おきだったんですか？
1 週間おきです。
ああ、ひどい時代だったんですね。
そういう時代だったんです、
はい、
で14年はもうご存知の通りですね、はい、黒田バズーガーの後だ、ハロウィンカウナーの後だったので、
はい、
こういう特殊な要因があったので、うん、あんまりこの消費税の導入とですね、はい、ドル円の動きというのにあんまり関係ないんじゃないかということで、
はい、
まあ、来年は基本スタンスとして、はい、アメリカの利上げの打ち止めからですね、ややドルは弱くなるんじゃないかなというふうに、ね、踏んでいます。
はい、じゃあ消費税導入と、絡みつけての、ドル円上昇ということは否定的であるということなんですが、
はい、
利上げ打ち止め感からドル安傾向ということになると、ドル円相場は少し円高気味になるというふうに考えてよろしいんでしょうか？
一応はそのようにメインシナリオとしてはそのように考えています。
はい、はい、どの程度、今年10円未満のレンジでしたけれども、
だいたいこの時期になってくると来年のですね、レンジをざっくりとですね、言わなきゃいけないんですけど、
そうですよね、
はい、僕は、はいはい、102円から117円だと思っています。
102円というのがマックスでの、円高、
はい、で上は117円なんですけれども、はい、今ですね、アメリカの利上げが来年末まで4回ですね、織り込んだとしてもですね、はい、大体今整合的な値がですね、105円をちょっと超え、115円をちょっと超えるぐらいなんですよね。
115円ですね、
はい、ということは今ここからですね、非常に楽観的なシナリオを持ってで、
はい、
来年4回利上げをしたとしても、
はい、
そこで全て織り込んで115円をやや超えるくらいですので、
はい、
ドル円がこの先ですね、大きく上昇するのはちょっと厳しいかなというのが結論なんですよね。
あっても117円ぐらいではないかと。
そう、少しサバを読んで117としてるんですけれども、
はい、
徐々に徐々に重くなっていくんじゃないかなと僕は見ています。
はい、はい、ありがとうございます。はい、以上ここまで竹内紀博の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内紀博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは、多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには、FX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
スマネートレーダーシンプル FX トレード。
さてここからの掲示板のコーナーですが、通常ですと FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいたご質問をピックアップしているんですが、今回は竹内則弘さんのやっているスマートロジック FX の掲示板にお寄せいただいたご質問をピックアップしてご紹介したいと思います。さあ今日のご質問、セナさんからいただきました。先週あたりからアメリカの景気減速が強調されてきたように思いますが、具体的にその減速はどのあたりに顕著に現れてくるのでしょうかという質問です。
はい、これはですね、はい、今日もう前段からですね議論をしていましたけれども、はい、金利というところをまず見ていきたいんですけれども、
金利ですね、はい、はい、アメリカの金利ということでよろしいですか。
はい、米金利ということで見ていきましょう、はい、はい、特に米金利だけを見ていきましょう、
はい、はい、
でまずですね金利なんですけれども、はい、金利の曲線を見てみたいと思うんですけど、
こういうのがいわゆる一般的に言われるイールド
カーブ、というやつですよね。
金利利回り曲線ですね。
はい。でこれがすごく単純で、期間が長ければ長くなるほど金利は高くなります。はい。はい、これを考えてみると当然で、はい、例えば借り手であればですね、同じ返済能力をずっと維持できるかどうか疑問ですよね。
長いとね、やっぱり。
そうですよね。はい、例えば大橋さんが、人にお金を貸したときにですね、うん、その人が将来的に同じような返済能力があるかというとそれは疑問なわけですから、
やっぱリスクがね、伴う。
そうです。そうするとやっぱりリスクを相手に負ってもらわなければいけないわけですから、うん、先に行くほど金利は高くなるというのは原則というのはまずお分かりいただけますよね。
はいはい、
はい、でところがですね、中央銀行の政策によってはい、ここにですね利上げというですね、はい、外部要因が加わってきますとですね、はい、どんな感じになってくるかと言いますと、はい、短期が徐々に上がってくるんですけれども、はい、長期というのはですね短期ほど上昇はしてこないんですよね、
はい、
でするとどうなるかというとですね、長期ほど将来の景気の減速を織り込んで、はい、長期がですね下がってきちゃうことがあるんですよ。
長期債の利回りが
下がってきちゃう。
下がって短期は政策金利の引き上げに、はい、沿って連れ高しやすいわけですね、は
い、そういうことです、はい、そうするとどうなるかというとですね、はい、短期よりもですね、はい、長期の方が金利いわゆる利回りが低くなるというですね、
はい、
極めてですね、珍しい現象が起こってきます、
はい、
でこのことを、金利のマーケットでは逆イールドと言っています。
はい、はい、短期金利と長期金利が、こうひっくり返っちゃうことを逆っていうわけですね。
そういうことですね。
基本的にそうならないっていうのが前提だわけです
か。そういうことはならないです。通常の環境ですと、はい、これはならないんですけれども、うん、金融市場ではたまにこういうことが起こってくるんですよね、
はい、
でどんな時に起こってくるかというと、はい、いわゆる利上げが進行してきまして、はい、で経済がですね、いわゆる、好景気が成熟してきます、はい、するとですね次の景気の減速を織り込んできてこういうふうなですね利回り曲線の変化が起こってくるんですよね。でこれを称してですね、減速というのをですね先ほどの質問者の方が問われたんだと思うんですけれども、
はい、
で今週に入って、はい、アメリカでこの現象が約ですね、うん、11年ぶりぐらいに起こりました。
それは何年歳と何年歳の間で起こったんですか。
はい、これはですねアメリカの5年と3年あるいは5年と2年の間で起こりました。これ実は、はい、一昨日起こったんですけれども、はい、これが起こったことによって株価が800ドル下がっちゃったんですよね、
はい、じゃあこの、5年と3年5年と2年の逆イールドが、はい、アルゴリズムかなんかで、はい、トレードにこう組み込まれていて、はいはい、ドカンと米株を売るというまあプログラムが走っちゃった。
そうです。逆イールドの文言だけに反応してですね、はい、株売りに走ったということですね。でこれ実際見てみますと、うん、はい、短期も長期もその瞬間は下がっていますので、はい、通常だったら金利の上昇を嫌気して株価が下がるというのはありなんですけれども、はい、金利が全体的に低下をしている中でもですね特に先の方がですね長期の方がですね低下幅が大きかったものですから逆イールドが発生して株売りになってしまったということなんですよね、
はい、
で でこの先なんですけれども、はい、今回はですね5年と2年あるいは5年と3年で発生しているんですけれども、はい、ベンチマーク基準になるのが、はい、大体10年と2年なんですよね、
はい、
でこの先は10年と2年、はい、続いて30年と5年、はい、この順におそらく逆イールドになってくるはずです。
早ければもう来年にも。
ちなみにですね、10年と2年は、この同じ日にですね、うん、10ベーシス、つまりですね、0.1% を割っていますので、
はい、
場合によってはですけれども、はい、12月の19日に FOMC で1回利上げをして、
はい、
で、またですね、景気の悪い指標とかですね、あるいは FRB がですね、将来の景気に対して弱い見方をしたら、ですね、その10年と2年というですね、ベンチマークのものに対しても、今月中にもひょっとしたら逆移動が出てくるかもしれないです。
はい。まあ今ね、急激にアメリカの利上げというのに、はい、まあその、早くこう終わってしまうんではないかという懸念が出始めているということから、はい、長期債利回りが下がりつつあるんですね。
そういうこと、そういうことです。はい。長期ほど下がっちゃうってことですね。
で、低下傾向。その低下のスピードがちょっと早いということで、
はい、
2年債とひっくり返っちゃう可能性があるということですね。
はいはい、ではですね、ここからですね、見ていきたいのはですね、
はい、
過去にこの逆イールドが発生した後に何が起こっていたかということなんですけれども、はい、今日はですね、5年と2年が今週逆になりましたので、5年と2年を持ってきたんですけれども、はい、まず2000年代に入りまして、この逆イールドが発生したのが2回です。
うん、
で、今回が3回目ですけれども、
はい、
直近で2000年代に入って始まったで起こりまして、2回を遡りますと、
はい、
まず1回目はですね、2000年頃だったんですけれども、その直後にはですね、ドットコムバブル、IT バブルが崩壊をしました。
はい。
はい、で、2005年ぐらいからまた起こったんですけれどもね、逆イールドが。その後はもう皆さんよくご存知のですね、未曽有の金融危機を招きましたリーマンショックが起こっているということなんですよね。ですので逆イールドというのは景気後退のサインであって、で、
はい、
いずれ今回もまた1年後あるいは1年半後にですね、
はい、
株価の下落を伴った、景気後退が来るというのがですね、金融関係者が今一番恐れている、ことなんですよね、
はいはい、ただこれね、ひっくり返って逆イールドになってすぐに景気後退になるわけじゃないんですよね。
そうなんです。
1年後ぐらいなんですよね。
今までの経験則から言うと、うん、1年から1年後なんですけれども、はい、今までがですね、あまりにも正確に予想してきただけにですね、
はい、
今回はもう前もってこう行動を起こしている。つまりですね、例えばアメリカのですね、株のですね、比率を下げるとかですね、はい、そういった動きがですね、いやいや前倒しで出てきてしまっている。なので、年末のですね、これから流動性が細る時期に、また10年債と2年債が今度逆転するなんてことがあると、
はい、
また先週、実は今週のですね、2日3日前に起こったような事例が起こる可能性があるので、やっぱり注意をしたいところですね。
なるほど。過去の経験則で必ず1年後ぐらいには来るということが分かっているので、
はい、
今回はもっと先回りしてやろうという投資家らの行動が、
はい、あった。まあ、とにかくいずれにしてもですね、はい、もう今株は割高ですし、
はい、
ファングご存知ですよね、ファングの中でもですね、Google 以外の3銘柄は、
はい、
もう上場来高値から 20% を下げてますので、通常よくですね、高値から 20% 下げると弱気相場入りって言いますけれども、はい、ファングの中の少なくとも4銘柄のうち3銘柄はもう 20% 下げてますので、
ベア相場ですね、はいはい、
ですので、年末年始、年末に向かって流動性が細る中でですね、ちょっと注意をしたいところですね。
では今回の FOMC では、まあドットチャートだとかいろいろね、見どころのポイントありますが、下手するとこの逆転がその瞬間に起きる可能性
があるんです。一番ありそうなシナリオはですね、はい、利上げをして今後の見通しを引き下げた時にはですね、
はい、
先がまた一気に低下してきますので、
はい、
19日以降にですね、意外にですね、すんなりとですね、10年と2年が逆イールドに陥る可能性があるかもしれません。
そうすると株式市場はまた混乱に陥って
かもしれませんね。またそこで逆イールドという文言が出てくると、それに対してですね、 AI とかですね、
はい、
HFT とかが反応するかもしれませんので、やっぱり注意ですね、
はい、はい。時計の針は9時54分を回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。 この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、ここで FP ネット主催のセミナーのお知らせです。12月22日土曜日午後2時から東京は茅場町の東京証券会館1階のカフェサルバドルでスペシャルセミナーが開催されます。西原浩一さんと私大橋ろ子、そして今日のゲスト、まあスペシャルパーソナリティの竹内のりひろさんも一緒ですよね。
はい、僕は、途中のですね、座談会のところでですね、はい、例の竹内節展開しますのでぜひいらしてください。
はい、2019年前半相場どう動くをテーマに、ここだけでしか聞けないポイントを紹介してまいります。サイクル論の伊藤俊彦さん、それから田向井博之さんも交えての座談会もあります。さらに軽食ドリンク飲み放題付きということの懇親会もございます。西原さんに直接質問やお話ができる内容となっています。参加費は税込みで5,000円、先着順ですのでお申し込みはお早めに。詳しくは番組のホームページのバナーをクリックしてください。FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。 FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には為替の変動等による損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては契約説明書類をよくお読みになり、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。なお当セミナーでは FP ネットが展開する各種サービスの勧誘を行う場合があります。皆様のご来場お待ちしております。
お待ちしてます。
はい、さて今日は竹内のりひろさん、スペシャルパーソナリティをお迎えしましてお送りしてまいりましたが、さあもう年末に向けてまだまだイベント盛りだくさんですが、ここからの注目スケジュール何かありますか？
やはり来週の営業会の採決が、はい、メインドライバーですね。
はい、
明日は雇用統計ですけれども、はい、うん、あまり大きな結果、大きな動きにはならないんじゃないかなという気はします。
雇用統計は。
はい。
はい、
多分ですね、強い数字が出てくるんですけれども、はい、強い数字が出てきたとしてもですね、はい、例えばドル買われたとしても、そこが天井になって、僕は終わっちゃうんじゃないかなというふうに見てますし。
まあ、本ちゃんのイベントっていうのは FOMC ですからね。
はい。
雇用統計であんまりガチャガチャ動かないかもしれない。
はい。まあ、あとはですね、来週、まあ、ECB なんていうのがあるんですけれども、はい、まあ、それもですね、今の環境からすると、うん、そんなに強い景気の判断をしてくるとは思えない。
ヨーロッパもね、はい、ちょっとね、
はい。はい。ですから、今、ECB 最短で来年の夏まで利上げできないって言ってますけれども、これが後ずれするということになりますと、うん、やはりまたユーロにもですね、上昇への抑制要因になってきますから、はい、まあ、中銀のその政策というのはですね、しっかりフォローしておきたいところですね。
はいはい、それから今夜オペック総会の、はい、まあ、情報、どのような合意がなされたかも出てくるかもしれないんですが、はい、まあ、原油も下がってきましたから、はい、インフレ期待が低下しちゃってるって大きいですね。
はい、その部分が余計にですね、アメリカの利上げ期待というのをですね、しごませてるという部分もありますね。
はい、原油安でインフレ期待が下がったということで、そんなに利上げを急ぐ必要はないのではないかというのが、はい、今市場をこう包んでいるマーケットのムードということですね。はいはい、という意味で、オペック総会にも注目しておきたいというところです。はい、さあ今日はスペシャルゲスト、
はい、シンプルFXトレードの竹内のりひろでした。
そして大橋ひろ子でお送りいたしました。来週はまた西原浩一さん戻ってきますので、皆さんまた来週ご覧いただければと思います。それではご覧いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週。